卸売の傍ら自社ブランドの商品も作って、
はい、
メーカーでもあると、先ほどメーカーにもなりましたらってお話が出ましたけど、どのような商品があるんですか？
いや、いっぱい作りました。もちろん失敗したものもあるんですけども、まず先にじゃあ成功した前に失敗した理由言いましょうかね、はい、私あのカフェオレが大好きなんですよ。
あ
で当時あのとあるメーカーさんでね、まずいもう一杯ってやってる青汁がありましたよね。じゃあそれをあのもう少しね、あの飲みやすくしようっていうんで、あの青汁オーレっていう商品を作りました。
カフェオレと青汁
を、はい、そうするとあの飲みやすいっていうんでですね、その当時はねそういうのがなかったんですよ、うん、だから何もないものを、まあ、こんなもんがあったらいいなっていう発想で作るんですけどね、うん、でこれはもう失敗しました。それはもう勢いだけで作ったんですね。でそこから、まあ、同じ過ちをしないっていうことで、必ず消費されるものっていうふうにあのシフトチェンジしてきましてね、消臭ビーズから始まって、あとはあの暑い時期に、まあ、水で濡らすとひんやりするボディータオルとかですね、これなんかは随分作って販売しました。とにかく海外に行ってきて物を見つけて、海外で作ったものを日本で安く売るっていうふうに当時はやったんですよ。ですけども途中からやはりインバウンドアウトバウンド始まってから、じゃあメイドインジャパンに特化していこうっていうことで、もう全部日本製に変えていったんですね。トイレタリーと言われる商品の中で、こういうシャンプーとかボディーソープとか化粧品は全部原料は日本製にこだわり、そしてあの今商品作りをしております。で特にですね、はい、今あの力を入れてるのはあの、まあ、この冬場の時期にあのこう乾燥、ね、はい、する方にいいあのバイユシャンプーとかですね、
うま湯と書いて
バイユですね、はい、あとは洗顔フォームとか、はい、そんなものを作ったりとかですねやってまいりました、はい、
本当に幅広い
ですね、まあ、とにかくこんなもんあったらいいなと。普通の大手さんですと、うんうん、商品から開発までにもう何年も要するんですよ。で小さい我々の会社はもう即もうあのなんですかね、こういうもので困ったら商品化しちゃうと。ですから早いものはね2週間ぐらいで商品化にあのしたものもあるんですよ。
そのノウハウってどうやって？
ですから本当に、まあ、それはやはりこう、ね、もちろん売り先がから要望もあるっていうのも、ね、あの販売先があるのもあるんですが、やっぱり自分もよし行こうって決断実行で即実行と、
これ作るのは自社で作っている、
はい、あの弊社で工場を構えるわけではなくてですね、やっぱり OEM の、 あの依頼先がございます。ですので企画とかですね、販売戦略はもちろん当社でデザインとか考えますけども、うんうん、まあ、その例えば商品の、例えば容器はじゃあ手前どもで調達して、
はい、
シャンプーだったら中身を充填してくれる工場があったりとか、うんうん、そんな形でやっています。
はい、それでいろんな商品が作れるんですね。
はい、
でその作ってもらう先ってどういうふうにやって探すんですか？
あのやはりですね、 あちこちで展示会ございますよね、あの東京だ大阪で、ですから私は常にもう飛び回ってますので、まあ、いいなっていうご縁いただくと、まあ、そこにお願いしてっていう感じでやってますね。
は
い、
このコロナの時期ってなかなか展示会なかったですけど、今までの掘り起こしで結構、はい、あこの会社とコラボしようかなんていうのがあったかもしれませんね。
そうですね、逆にね、あのそういう資材メーカーさんからいろいろ調べてくるんですよね。昔は自分から足が込んでたのが、マルキさん当社こういうものを扱えるんだけど、うん、うちを使ってくださいっていうような感じで来ますよね。
うわ、
はい、
そんな売り込みが来ている
の。ありました、はい、ありがたいですね。
ヒット商品なんてあります？
そうですね、ヒット商品というか平均して出てるんですけど、まずはその日本の流通にまず載せるんですね。まず国内でこうどんどん売ってって、はい、で実績を作ったら海外へっていう戦略で、うん、まあ、自社ブランドに関しては今やっております。だいたいこう東洋人は比較的日本で売るとだいたいアジアみんな売れるんですよ。
お話に出てきました海外についても少し伺っていきたいと思います。
はい、
海外とも、まあ、取引をしていらっしゃるそうですけれども、はい、現在どのぐらいの国に販路を持っていらっしゃいます
か？今まあ、直接はないんですね。つまり流通的にはそういう業者を一回かませて、うん、まあ、海外出すんですが、
はい、
まあ、2つ方法ございます。まずは越境 EC というその保税倉庫に出る方と、うん、正規通関一般貿易というやり方ありまして、
うん、
当社のものもある程度その代理店さんを国々で決めまして、はい、今流通をさしております。この名前まではですね、もう海外の展示会があればもう自ら足運んで行ってましたけど、今この2年ぐらいはですね、もう日本にいるので、あれ伊佐さん珍しいね、日本にいるんだなって言われるんですけども、まあ本当にいろんな国々、今大体20カ国弱ぐらいありますかね。
はい、その中でもこう主要な取引があるの
は、多いのはですね、出荷量が多いのは今ベトナム、ロシア、中国ですかね。中国も一時はそうあったんですけど、今法改正があったりとかするとですね、ガラッと変わりますね。でも安定して一般貿易で出してる商品に関しては、うんうん、安定して注文はいただいております。
ベトナム、はい、中国、
ロシアが多いですね。はい、
海外への戦略というか進出はいつ頃に参入するってこうやっぱ時期って大事ですか？
正直言うと、もともと15年ぐらい前でしょうかね、ぐらいはどちらかというとその子供用が日本は子供減っていくけども、特にねアジアは子供が増えると、まあそういう中でまず子供用おむつとか、粉ミルクとか、そういう生活一新からスタートして、で途中から化粧品とかなりで雑貨なりというような感じですかね。ですからライフスタイルが日本を見まれてくるとですね、どんどん日本のものが出るという感じですかね。例えばね、おトイレ事情でも、中国だと水洗トイレは当時は少なかったです。今はもう水洗トイレで生まれてますけど、インバウンドでね、海外の方、中国の方が来ると炊飯器買ってったりね、ウォシュレットのトイレとの間買ってったりとか、ですから生活様式が日本に近づくと日本で使っているものが欲しがるというのは、こういうサイクルで流れてきましたね。はい、
どの国に進出するっていうのはどういうふうに選択していくんですか？
これはですね、やっぱりご縁だと思います。越境会っていう会に入っておりまして、
越境会、
はい、これはですね、もう越境、国を越えて、日本のビジネスを海外にこう、展開していくっていう思いのある人間の集まりなんですよ。例えばね、アフリカの南スーダン行ったりとか、アゼルバイジャン行ったりとか、ジェトロでも行ってないところに我が行きますから、そうすると我が出向くと向こうは大臣級の方が出迎えてくれて、ここで逆にね、日本の企業さん、ぜひね、この国で土地はタダであげるから工場を作りませんかとか、逆にそういうことをお願いされるような感じですよね。はい、
逆にこうでもウェルカムに来すぎてもこうちょっと怖い部分とかがないですか？
どうですかね、私の発想はおかしいのか分かりませんけど、でもやっぱり最終的には相手の求めてることを理解して合わせてあげるっていうことでビジネスは有効にいくのかなと。やはり国々もやっぱ自分都合でやるから戦争起きますよね。
で
も相手様都合でいろいろ物事を考えてると結構有効的にいくじゃないですか。はい、商売はやっぱりね、稲森和夫さんじゃないですけど、利他の精神ですかね。
利他の精神ですか。
そういうスタンスでいると結構うまくいくのかなって感じしますね。
利他の精神、無私の心で、もうお客様のために
ですね。はい、そうですね。はい、
今後注目していきたい国というのはどんな国があります？
正直言うとですね、スイスとかやってみたいなと思ったんですよ。
スイスの国のどんなところに注目して
ですか？っていうのはですね、ちょっと、これは笑われちゃうんですけど、実は私行ったことないからなですよ。だから、これは社員にはいないんですけどね。
で、そこでも放送で言ってしま
ってしまいました。ですから誰もが知ってるとこやっても全然ね、意味ないので、ライブの理由し、だいないところに行きたいなってなりまして、はい、それだけですね。はい、賢い経営者はね、生けすに、お魚がいっぱいいるところ行った方が効率いいよっていう人もいれば、でも私の考え方はもちろんそれもあるんだけど、誰もやってないところやった方がかえっていいのかなと、最初にやった方がいいのかなっていう感じで、チャンスがあればそちらの方も行きたいなと。でまたそのスイスの周りにもいろいろ国々があって、そこをハブに使えば手っ取り早いなと思ってるんですよ。一つは中国の素晴らしいすごいところは一帯一路って言いまして、そこから全部国ロシアからみんな行けちゃうんですよ。ですからそれをハブに使って、中国なんかの EC 関係のものは伸ばしてるっていうのはあると思うんですけど、逆にスイスっていうのもその周りに国々あるし、そこから出せればやれるんじゃないかなと思ってですね、ちょっとそんな思いで今感じてますね。
ワクワクしますね、今後が、
はい、だから物事は何でもワクワクしないとダメなんですよ。
そうかも。
それでまたその中でちょっと違ったらば、少し修正しながらやっていけばいいと思うんですよね。
あまり石橋を叩きすぎちゃうと、チャンス逃してしまうよと、ワクワクしたところにこう行ってみるって大事ですよね。ところで、品物を流通させるためには、ちょっとこう沼田市という立地というのはどうかな、不利なこととかないかななんて思うんですけど、あんまりそういうの考えたこと
ない。正直言うと物流費に関しては、今これだけねガソリンが上がり、そしては不利なんですが、ただし一つ例出すとですね、うちの倉庫は実はですね、1200坪の、800坪2階建ての大きいプラットフォームの倉庫なんですが、そこで全部物を集めて、それで一括で出せますから、ですから逆にそういった意味では陸送に関してはちょっと高い部分はあるんですが、そこに全部物を集めて一括で出せるという点は強みなんですよ。
扱う商品というのは、全てマルキホームズさんの倉庫に、 一回持ってくるんですか。
一応2つパターンがございます、
はい、
ある程度の一定の量、いつ出るからということで OEM 依頼先の工場に保管してもらっているものもあります。基本的なルールは作ったものは全部倉庫に入れるというのはルールなんですけどね、あとは流通的にはですね、ある程度ロットがまとまれば、
はい、
生産してくる資材メーカーの工場から、はい、ダイレクトに送るっていうこともできます。
はい、いろんな手法を
使いながら、はい、じゃあ工場が仮に埼玉にあって、うん、一旦群馬に入れてまたお客さんが埼玉だから持ってくんじゃ帰って
そうです、
ね、エコじゃないですよね、
うん、おっしゃる通り、
はい、ですからその辺はうまく考えながらやっております、うん、はい、
まあ、そうすると、はい、沼田市であるということにデメリットなんて本当ない、
関係ないと思います
ってことですね、
はい、そう思います。ですから、まあ、弊社がそこで頑張ることで、まあ、地域の雇用も増やしたいなと思いますし、まあ、実際にね、まあ、インターネットでね、結構なテレビショッピングかな、その九州のね佐世保のジャパネット高田さんなんかは、ね、そこでスタジオを作って発信してるじゃないですか、
ね
ね、で量が増えればまた物流費も安くなるし、でやり方だと思いますよ、立地は関係ない。
これからますますそうなるかもしれないですね、
はい、そうですね。ですからやっぱり立地の中でまず社員雇用する部分でまずそこの社員が働きやすいか安全か、それも考えなきゃいけませんし、強いて沼田が大変だっていうのは雪が多いぐらいですかね。
確かに、
雪でも本当にね、雪が1メートル積もるっていうのもね10年に1度ぐらいしかないから、そう考えちゃうとね非常に住みやすいところなんですね、ですからぜひね、もうリモートでできるようなビジネスの商売やってる方はぜひ沼田でね、商売してほしいなって思います、
ワーケーションなんかもね今ずいぶん注目されてますから、そういう意味では沼田市は、とてもこうストレスのない、ストレスフリーの場所かもしれません、
はい、
この後もコマーシャルを挟んで石澤社長にお話を伺います、
はい。